皆さんおはようございます。4月に入りました。1年の後半に向かってのスタート、大切な第一の真実をご一緒に、まず神様の礼拝から始めることができますことを感謝したいと思います。使徒信条の学びをしてまいりました。聖書修法の中にも記しておりますが、本当にいよいよ終わりになってまいりました。来週で一つけじめをつけたいということでございます。今日は我は体のよみがえりを信ずという、4教目からまた大切な課題をご一緒に御言葉から学びたいと思います。旧約聖書の呼ぶ記というのが非常に大切であります。律法や詩歌やあるいは預言書という分類がありますけれども、その詩歌の中で知恵の書として出てまいりますが、非常に分厚いものでありまして、人生の苦難について非常に深い取り扱いを語っているところのものでありますけれども、有名なヨブが苦しみの中に問いかけた言葉が出てまいります。14章の14節にこういう問いかけをしているんですね。これ有名な問いかけなんですが、人が死ぬと生き返るでしょうか。人が死ぬと生き返るでしょうか。ヨブは壮絶な試練の中で自問いたしました。そして木には望みがあるんだとこう言ってますね。樹木のことです。木です。植物の木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがないと言ってます。だけども人間は死ぬと倒れた霧だとこういうふうに言ってるんです。人が死ぬと生き返るでしょうか。これほどですね、あらゆる時代のあらゆる人々に共通した問いかけはないと思うわけであります。他人の死は現実として毎週に私たちは見聞きいたします。人が死んだら全てが終わりなんだろうか。知らない人の死ならば、そういう思いが現れては消え、また泡のような現れては消えという問いかけであるかもしれません。それ以上でないんです。だけども、もしそれが愛する者が死んだということになるならば、それは生涯決して心から離れることができない悲痛な体験となってまいります。改めて、人が生きると生き返るんだろうかという問いは、大数頭から離れなくなってまいります。ましてや、それが自分の死となりますと、周囲の人たちになりふり構わず、問うてまいりたい。答えを求めることはしなくてもですね、そういうことはしなくても、ずっしり心の心の中に重たい石のように、いつも沈んでいるこの不安となってくるのでありますね。死の現実がいつもそこにあり、人間は死んだら全てが終わりなんだろうかという、そういう恐れと嘆きというものが充満している世界に私たちは生きているんです。そしてクリスチャンというのは、毎週毎週礼拝で我は体のよみがえり、心地の命を信ずと告白しているものでありますね。まあ、これは驚くべきことだと改めて私たちは考えてみなければなりません。イエス様、イエスキリストを信ずるということはどういうことか。パロは自分の罪のためにイエス・キリストが十字架に死んでくださったと信じるときに、そしてキリストを我が救い主で受けるということはですね、キリストにそれは即結びつくことなんだ。誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものである。古いものが過ぎ去った身を全てが新しくなりましたと第二コリントの5章の17節で言っておりますけれども、誰でもキリストにあるという このあるという言葉を結びつく、もっと言うならば継ぎ木せられる、キリストに継ぎ木せられる、私たちが本当に神の前に心底自分の罪を悔い改める、その悔い改めの傷口と、キリストが十字架で我のためにその身に傷を受けられた、その切り口と、キリストの十字架の切り口とを結びつけるときにですね、信仰によってですよ、そこに新しい命が生まれるんだ。私たちはキリストを信ずるというときに、それはキリストに結びつくことで、キリストに遵行されることだ。そしてキリストに結びつく信仰というのは、キリストの復活とともにまた結び合わされることになっていくんだと、こういうふうに言うわけですね。ロマ書の6章の5節の中に、もし私たちが彼に結びついて、その死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるだろうと出ます。このローマ人の手紙の6章で、パウロは洗礼、バプテスマのということについて、その問題を取り扱っておりますけども、バプテスマを受けるときに、洗礼を受けるときに、体がですね、水の中に全部沈められるんです。それはキリストが罪に対して死なれており、私たちも罪深い生活に全部死ぬことだとパウロは説明します。そして沈められた体は今度は水の中から引き上げられてまいります。それはキリストの復活と結び合わされて、復活と結び合わされるんです。新しい命になって生まれ変わってくるんだということですね。だから洗礼というのは水につけて、そこからあげますけども、古い己にし、キリスト様に新しく、その復活の命に預かるものとして生まれ変わることなんです。死と葬りと、そして復活、よみがえりをで、あの洗礼式は表しているのでありますね。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。ですから私たちが体のよみがえりを信じると告白しましたときに、それはキリストの復活に、そうです、結び合わされて、キリストがよみがえられたように、自分またよみがえるんだということを信じている。コリントの第1の手紙15章、パウロはこの15章の長い一章を用いましてですね、キリストの復活について論じております。その途中から読んでいただきましたが、20節を、15章の20節を見ますと、しかし事実キリストは眠っている者の初歩として死ぬ中から蘇ったのであると、言葉が出てまいります。ここに初歩という言葉が出てまいりますね。キリストの復活は我々の復活の初歩だと、こう申します。初歩というのはその年の収穫の最初の実りですね。復活の、あ、ごめんなさい、初歩の地には色づいた畑の豊かな収穫がもう次から次から待っているわけですね。キリストが初歩となって蘇られたという時について、キリストを信じる者たちが大収穫になって、次から次から復活のカードをいただいて蘇るという、そういうことを言っています。ヨーロッパを旅行された方、イタリアという国に行かれた方がいらっしゃるでしょうかね。イタリアのローマの郊外に2000年前の初期キリスト教の遺跡、地下墓所と、カタコンベというですね、地下墓所があるんですね。そしてそこの訪れた方の文章を読みました。まあ、ローマの周辺には大小いくつものこのカタコンベ、地下墓所があるそうであります。入り口、狭い入り口に、そして階段があって、下へこう地下ですから降りていくわけなんですね。ひんやりとするしようであります。なんと非常に深い、そして広い地下3階から5階へと、その片コンベを行くそうにも、まるでこのアリオスのように廊下が広がっていたようであります。壁にはですね、少し掘ってですね、棚を作って、そこに遺体が収められているんですよ。まさに地下墓所であります。まあ、ところどころ狭いスペースがあって、子供が家族と共に葬られているということがわかるというそうでありますね。何百 何千と埋葬されております。